オッケー。
オッケー。さてじゃあ始めていきましょう。はい、じゃあ行きましょうか。はい、はい、回ってますね。ちゃんとである、うん。はい、ということで一週間ぶりのご無沙汰でございます。トランクルームスタジオのお時間です。
はーい。よいしょ。髪切った。
はい、はい、切りました。もうさっぱり。
すごいね。はい、会った瞬間になんかもう角刈りになってて。
角刈り。
ちょっとびっくりしたもん。
そんなんじゃなくない？
いやなんか。
はい。全体的にね私髪の量が多いのでもうこの時期になってくるともうすぐ、うん、あのムシムシねしてしまいますのでで
もねあのさっぱりしてていいんじゃないですか、
う
ん、
そうそうそうそう、うんね、相変わらずここは真っ白なんです、はい、今こラジオでここって言っちゃいけないね、はい、
前髪のところが
ね外観的特徴として私ですねブラックジャックのように右前だけ髪が白くなっております。
そうそう、はいはい、最初冗談で言ってるかと思ったら、
はい、
あの本当にね染めてないとあれ
そうなんです
白くなってる。
はい、就活の時とかね、ちゃんとした場では染めるっていうと、美穂さんの結婚式でちゃんとしてなかったことになるんだけど、ですね、まあはい。
なるほどね。
めったにはあんま染めないですけど。
いやこの間さ、全然話変わるんだけど、
はいはいはいはい、
うちの母親からね、うん、急に電話かかってきたの。
うん、
まあ、さっきも電話かかってきたけど、あんな感じで電話かかってきて、
はいはいはい、
で。どうしたのって言ったら、うん、いやすごいもう気になって気になってしょうがないから、うん、ちょっと電話しちゃったんだけど今大丈夫って言われて、
うん、
なんだろうって
思うじ
ゃない、
はい、
でどうしたのって言ったらいやこの間のトラスターあれ周りの音何ってえ、は
い、
ってなって
お母さん気にしないでください
それで、はいはい、うん、いやあそれ、まあ、うちの母親は、
はい
まあ、どこで撮ってるとかどういう状況で撮ってるっていうのはもう当然知ってるから、まあ、
スタジオの状態はね、
うん、
はい、
うん、知ってるから、うん、いや実はこうだったんだよって言ったら、はああそうだったんだ、うん、いやもうあれがすごい気になってえそれで電話してきたのうんそう
はいねもう謎が謎を呼ぶスタジオの状態でありますけれども
それだけのために電話してくれて、
はい、お母さん割と収録前に電話があるっていうので、
そうそうそうさっきもね電話かかってきて、
はい、
そういや LINE でよくね、
はい、
ま、ね、今も元気に収録しております、は
い。聞いてくれてるのかなっていう感じで本日も私第一美穂さんそして支配人とともにお送りをしております。
支配人今日はあの
支配人
カーテンの裏に、
ね、はい、カーテン越しに見えてますけれども、
はい。
はい、まあ、一切喋らないみたいですね今回も、はい、ということで、はい、5月10日2週目の収録となりましたけれども、はい、はい、
あっという間ですよね。
そうですね、はい、まあ我々も新しい始まり方にあまり慣れていないというような、はい、現状でございますので、はい、タイトルコールとりあえず行きますかね。
早いね結構今日はね。
はい、早めに切り上げてじゃあお送りいたしましょう。トランクルームスタジオ。トランクルームスタジオ。この番組はもともと共通のラジオ番組リスナーだった大地と美穂がお送りするぼんやりトーク配信系インターネットラジオ番組です。
本日も都内某所の RF スタジオブースナンバー295よりお送りします。
それではお耳のお付き合いよろしくお願いします。はい、ということで、はい、今週もお送りしたいと思います。改めましてパーソナリティの大地です。
はい、改めまして、最近キュウリを腐らせましたパーソナリティミオです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。暑いもんね最近ね。
びっくりした本当にあの1週間、はい、あの冷蔵庫開けないだけで、
はいはいはい、
あれって思って、
あ
キュウリ3本いった、
あもったいない
びっくりした本当。
いやもう一気に暑くなっちゃって、もう今日も私も半袖ですけど、ね、はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。
気温も暖かくなって、でもまだ夜が寒かったり
とかする
から
、うん、まあね、うんうんうん、
そうそう、でも大地先生さっきまでね冷房ガンガン入れて、
はい、冷房ガンガンで、はい、
寒い中に
もうトランクルームスタジオ冷房戦争が始まろうとしています。
もうちょっとね、はい、ここでね
職場だとねよくあるような話ですけど、あの
一度下げた、はい、上げたみたいな
まさかここでもあるとは思わなかった、はい、
はい、
いやいやいや、今週はじゃあ何について話しましょうかっていうことでですね、今日収録前に僕すごい偶然に気づいてしまったんですが、まあお互い打ち合わせもしてなかったのに、はい、あのですね、映画のパンフレットをスタジオに持ち込むという、いや
その量はずるいってい
やいやいや、あの
言えよ、
なんかね今日はフリートークで、うん、なんて言うんだろう、打ち合わせもせずに何て言うか、打ち合わせもせずにさ、
はい、
はい、 映画のトークをしようと思ったのね。はい、
はいはいはい
はい、はい、ちょっと待ってね、まだ本日1本目だから本調子じゃない。はい、っていうので、はい、まあちょっと映画のパンフレットを持ってきたんですけど、
あれ今何冊持ってきてます、うん、パンフレット。
ちょっと待って、1、2、3、4、5、6、7、8
でしょ、うん、それに対して私1冊ですか。でも8対1ですよ。
でもあれでしょ、熱量の差ってことじゃないの。あ、
いや違うよ、これはだって今後の
新鮮味の、
あ、違う、今後の資料として持ってこようと思って、はいはい、私も、はい、結構パンフたまに持ってきたりとかするじゃない、はい、でまあそれ使えたりとかするし、はいはいはい、もうそもそもスタジオに大地先生パンフ結構置いてあったりするじゃない、
そうですね、はい、
もうその時点でもうウィンウィンなわけじゃん。
ウィンウィンって
ウィンウィンなわけなのに、はいはいはい、今何も情報も連絡もせずパンフ8枚8冊持ってきて、私は今1冊しかないわけよ。1冊でしか戦うしかないわけ。
いや別に戦おうってわけじゃないですけど、ちょっとこの中からね、
そっからなんかセレクトしなさい、
この中から話してみますか、
うん、
いやーね、でもねちょっとね、
上の3冊しか分かんない、私
上の3冊、あ、でも3冊分かる、これ分かる、
見に行ったもん、
あ、ほんと
それとかって言ってて、
はいはいはいはい、
あれですけど、その3つは見たし、
う
ん、多分
そうですね、ちょっとまあ何がどうこうというよりも 全冊まんべんなくちょっと紹介していきたいというか、まあ、何を持ってきてますっていうのだけでもリスナーの皆さんにお伝えしましょうか、
は
い、
ででん、
まず1冊目、
ででん、
君の名は、はい、パンフのサイズとしてはちっちゃいですね、これさ、公開期間が長すぎてなのかちょっと理由は分かんないけど、パンフが2種類あるんだよね。
え、
うん、俺これ持ってるの一番最初のやつなんだけどさ、
うん、
はい、
え、まあ、今も2種類、
うん、多分2種類あるで、表紙だけが違うのかな、多分中身は一緒なんですよね。あれさ、
でも本当に思うんだけどさ、はい、いつまでやるの、
ロングランしすぎてはね。まあそれだけいいもんなんだろうけど、
だってこの間バルト行ったらまだやってたもん、
う
ん、
まあね、本当にまあ鉄板かっていうかね、本当に
いつでも行けば見に行ける君の名は、
はい、
ぜひぜひ皆さん、はい、まあ、見てないから、
ね、
でもスクリーンで見た方がでも絶対綺麗だから、
う
ん、
そうだね、
そういう意味では、
まあ、映画は映画館で見ないとっていうのはあるけどね、まあ、トラスター今月映画に関するメッセージですけど、まあ、大体聞いてくださる人映画好きっていうのもそれ見てすごい伝わってくるんで、うん、見てない方の方が少ないんじゃないかなと思いますね。
そうね、
はい、続いていきますよ、
はい、
はい、じゃあ続いても方が、
あ、なんか年代順でやれば、ね、
年代順、
公開順、
公開順、公開順はねちょっとも
うすでに遅い、
ちょっとねもう遅いんだけど、はい、
その次これじゃない、あ、これの前か、
はい、ですね、ですね、
あ、もう無理だ、
はい、ちょっとまあジャンルというか、まあ、邦画の、
はいはいはい、
枠でいきたいと思います。続いて、はい、バックマン、
あー、はい、これ見たかったわ。
バックマンはですね、僕原作見てないで、
ね、
映画からだったんですけれども、はいはい、まあでもそれでもやばかったですね。大根仁監督、茂木の監督ですけど、はい、
うんうんうんうん、
そうですね、ここは一気に引き込まれましたね、
本当、うん、ね、佐藤健はね、もう反則だ よ、
あれはもうルロケンからさ、もうなんていうか、
あ、そか、
もうね、ルロケンからのタッグだったけど、
いやもうね、うん、いい
ね、え、本当に神木くんはもう、うん、だって君の名にも出てますからね、もうね、
まあ、出てますね、
はい、いやいやいや、もう、
まあ、神木くんも本当にね、今期の映画だってね、
今
だと3月のライオンも出てるし、うん、あとなんだっけ、ジョジョも出てるよね、
ああ、そうそうそうそうそうそう、はいはいはいはい、あとはちょっと僕の好きな映画には大体出てるんですけど、山田孝之は出てますね、はい、あとこの映画一番好きな場所、僕エンディングなんですけど、
はい、
漫画の背表紙を皆さん思い出してください。その漫画の背表紙に名だたるジャンプの名作の漫画をですね、まあ文字って役職が並んでおりまして、作者名のところにこう書く担当の方の名前が書いてあるっていうような形ですね、
うんうんうん、
こう監督とか照明とか
パロってる感じだね、はい、いやこれはね結構面白いね。
そうなんです、それがですね、あのエンディングの曲と相まって、まあ、サカナクションの新宝島でしたけれども、はい、
おもろいこれは、
はい、ま、漫画愛にあふれたエンディングだったんですけれども、
なんか遊びがあっていいですね、
はい、いいんですよ。そしてですね、まあさっきもあの山田孝之さんの話しましたけど、はい、それプラスリリー・フランキーさん出てる、
あ、
これ後々にちょっと後の週で語らせていただきたい、話させていただきたいんだけど、はい、山田孝之さん、リリー・フランキーさん、もうこれ分かる人は分かると思うんだけど、ちょっと僕が近年面白いと 感じた映画の一つにまたこのタックというか、はい、この方々出ていらっしゃるので、はい、後々話していきたいなと思います。はい、もうバクマンの時点で私興奮したのか汗だくでございますが、はい、ちょっと次いくね。
はい、はいはい、
これはもう去年のトラスタプレ放送でも、
うん、
はいこれについてやたらめったら話してお互い収拾がつかなくなるという事態が
最後凍結して終わるみたいな、はい、
ありましたけどね。
はい、凍結といえば、
凍結といえば、はい、シン・ゴジラでございます。
はい、いやこれはもうね、
うん、
日本アカデミー賞、
はい、
総なめしたっていうね。
これはすごかったね。もう
でもさ、何がすごいってさ、うん、まあ、パンフレットもそうだしクレジットを見ればわかるんですけど、うん、結構有名なさ役者さんとか、まあ、それこそ
モブキャラでさえね、
タレントさん が使ってるのに、
うん、
名前ない、
うん、
しかも出たシーンほんと一瞬みたいな
一瞬ね、はい、ね、前田敦子さんとかもちらっと出て
るだけみたいな。クレバも出てるし、
クレバ出てるのびっくりした
あれでも分かんないって前田敦子はかろうじて
これそうかな
っていうのは分かるけど、あのクレバに至っては本当に分かんない
クレバ
とクレバね、ピエールさん、はい、滝さんと、ね、はい、一緒にいましたけど、
あとはなんといってもあれじゃないですか、僕この方の演技がドハマりだったんですけど、高橋一生さん。
ああ
、はい、いやいやいや、なんて言うんでしょうね、独特の雰囲気というか喋り方というか演技というか、はい、は僕ドハマりでしたね。まあこれを機に僕庵野作品エヴァンゲリオンをはじめいろいろちょっと見てみたんですけど、その世界にのめり込みつつ今もあるような、はい、
あれエヴァンゲリオン見たんですか。
見た見たし、まあ進撃場版だけだけどね、ちょっと、はい、
ぜひぜひ、あの Q も見ていただいて、
はいはいはいはい、ね、またやるんでしょ、
あの新の方のやつ、
新劇場版今制作中みたいなツイートが流れたみたいな話されてましたけど、
ね、なんかあの間が空きすぎて、
うん、
だんだん、まあ、あれどこまで見たか、
もうそれがエヴァってもんでしょ、もう作品と作品の間が
空
くなんて、もうそれがエヴァなのかなって僕は思いますけどね。インタビューでちらっと見ましたけど、うん、スタジオにもね精神的に近寄れなかった状態が続いたっていう中でも、うんうんうん、シン・ゴジラと、あとまあ今回ね、はい、し、あの新劇場版ですか、エヴァ、
うんうん、
はい、やるみたいな言ってますけど、
まあいつになるのやらって感じですけど ね、
まあ、ね、僕らは待ち続けることしかできないけどね。続いていきますか。ちょっとどうしようかな、こっから作品的には、まあ一回この順番で
いこう。ここの2つでいいんじゃない、
この2つね、うん、はい、はい、続いてヨガになります。はい、まあここはですね、まあ紹介しといて、紹介しといてっていうか見に行っといて間違いはないですね、はい、間違いなく面白いと思います。こっちから行こう。はい、昨年見た映画キャプテンアメリカシビルウォーでございます。はい、まあキャプテンアメリカと名はメインでついていますが、ほとんどアベンジャーズです、
うん、
あのまあほとんどの人が出てきますしね、まあそんな中でも異色の一作といいますか、味方対味方、うん、内戦っていうような感じですが、
うんうん、
はい、まあファンが見たかった漫画の映像化っていう観点でも大成功してると思います。マーベルが誇る2大ヒーローを戦わせたらどうなるかっていうのの映像化ですな。はい、そしてですね、まあこの映画としては何といっても新生スパイダーマン、はい、初の登場ということですね。マーベルシネマティックユニバースでは初の映像化スパイダーマンとなっております。
それは今度やるやつでいいんですか。
今度やるやつです、はい、今年公開控えてますね、スパイダーマンホームカミングという作品ですけれども、サムライミ版の3作、
うんうん、
はい、マークウェブ版の2作、うん、アメイジングスパイダーマンって呼ばれるやつですね、うんうんうんうん、僕はアメイジングスパイダーマン2が本当に好きだったんですけど、まあ、今回続編は打ち切りになりまして、うん、今回、マーベル映画で初のソニーピクチャーズじゃなく、うん、マーベル映画で初の、スパイダーマンとなりました、うん、トム・ホランド君、はい、起用されての、スパイダーマン、
あれ、あの船真っ二つになっちゃった
やつ、そうです、予告編でね、はいはいはい、
糸で頑張ってる、
やばいやばいっつって直してる子です、うん、はい、
あ、
で予告編を見る限り、はい、僕の大好きなそのスパイダーマンの特徴みたいなのが盛り込まれてるんで、今のところすっごいホッとしてるんですけど、
うーん、
はい、でこのシビルウォーに出てきたそのトム・ホランド君、まあ、登場時間としては他のキャラクターに比べば圧倒的に少ないんですけど、
うん、
もう本当にスパイディの特徴を捉えてて、
うん、
で良かったと思います。はい、っていうのでちょっとこれはミホさん知らないんで掘り下げづらいんだけど、アメイジングスパイダーマン2でも共通するようなスパイディの特徴なんだけど、戦ってる最中常に軽口を叩くっていうのが、まあ、彼の一番の味だとは思うんだけど、
うんうんうんうん、
まあ、常につまんないジョークとかを言っていたり、うん、っていうので、 あの、ちびの方でも戦ってる最中にべちゃくちゃべちゃくちゃ喋ってて、アイアンマンからお前うっさいって言われたり、はい、するシーンがあって、まあその MCU 独特のちょっと外した感じとか、うん、肩の力が抜けた感じ、うん、ってなっちゃうような感じは、うん、もうすごい出てたんで、もう今回トム・ホランド君、スパイダーマン本当に大丈夫かなって感じだったけど、
うん、
あの、またリブートすんのかっていう感じだったけど、もう本当に、うん、あの、僕安心した一作でした、うんうんうん、はい。まあその他アクションシーンも満載で、もう本当にもろ手を挙げて喜ぶような作品でしたね、
うんうん、
はい。見てる最中も会場からなんて言うんでしょうね、ファンの方々がおおっていうような声が上がったり、はい、するような、作品でした、はい、
はい。
続いて、まあファンの方から声が上がるというか、これはニヤッとする演出の連続ですね、
うん、
はい。皆さんこれ見た？
見た、
はい。ということで、昨年公開のスパイダーマンと外見が一番似てる、はい、
私最初知らなくて、はい、なんかあのスパイダーマンの一番最初の 1,2,3 の時に、はい、あの黒いスパイダーマン出てるじゃないですか。あんな感じのタイプで、はい、なんかこう自分の内側のなんか別のスパイダーマンが出たのかな
って、チャラいスパイダーマン
が出たのかなって思った、
はい。まあ、本当にこれ勘違いしてる人は本当に多いんでね、原作でも外見が似てることは漫画の中でも自分たちで言ってるぐらいですけれども、はい、もう分かった方いらっしゃるんじゃないでしょうか、はい、デッドプールでございますでしょう、はい、はい。まあ、デッドプールはなんていうかね、もうこれはある種反則的なキャラクターです。漫画の中でさえ登場時に読者に語りかけるようなキャラクターですから、はい。まあ、あの第4の壁なんて言われますけど、漫画のキャラ同士はその作者のことを知らないっていう風に、まあ、描かれるのが、まあ、当たり前ですが、
うん、
デッドプールはその常識すらも覆してしまう。はい、時には
その書いてる人間とか読んでる人間に
話しかけて
る、
はい、文句も言う。
ああ、
先週からこんな展開ありえないだろっていう文句も言って、編集部に文句言ったりするっていうような異色のキャラクターです。はい、
うんうんうん。
映画ではその第4の壁の突破っていうのをどう書くんだろうなって、まあ第4の壁の突破っていうと、まあいろいろな作品、例えばウォンテッドとかああいう映画でも一番最後第4の壁の突破みたいな演出があったりするんですけど、まあこれはあの見てる人が分かればいいんだけど、
ウォンテッド、
ウォンテッド、はい、アンジェリーナ・ジョリーとかが出てるやつですね。モガ、
ああ、はいはいはいはい、はい、
弾が曲がるやつです、鉄砲の、あれも一番最後、第4の壁の突破っていう演出があって、ちょっとゾワゾワゾワっとした終わり方、
うん、はい、
するんですけども、はい。まあ、あのデッドプールもう、
なんてい
う
か、面白かった。
細かい説明はもう一切ないじゃないですか、その第4の壁の突破っていうのは。
もう本当にいきなり
最初にね、キャラクターが画面の方見て、あ、どうもみたいな、
うん、あのだ、その設定を知ってる、はい、例えばその大地くんとかだったら、うん、あ、こういう感じで来るのかとか、はい、あ、こういう風にやってて面白いなって思うけど、うん、私はほぼほぼその原作も読んでないし、初見で見に行って、うん、あ、まあ、こういった感じなんだっていうのをね、
次第に分からせる階段があるんじゃなくて、もうこういうものですっていうね、はい、見せ方をしてくれるんで、はい。
いや、でも戦闘のシーンとかもね、
これはね、もう迫力ありましたね。
すごいかっこいい、あの高速道路 の、 あの上のあたりとか、
うん、そうですね、はい。
でもあのね、主人公のチャラさ加減というか、うん、
まあいい加減さっていうのはね、うん、あの下手すると大減点になりかねないんだけど、全部プラスの得点に働いてるのがデッドプールだと思います、うんうんうん、はい。
このね、
うん、
この、
はいはい、今パンフレットを送っております、はい。
これどこのシーンだ、
これ最初の高速のやつで、
あ、そうだそうだ、あの持ってかれちゃった、そうそう、敵をもう持ってかれちゃったんだっけ、
逃げちゃった、
そう、ね、その時の、
はい、
でほっぺに
はい、はい、
あの両手こう、はい、ムンクの叫びみたいな感じになってるあのジェスチャーっていうか仕草が可愛いから好き、うん、
はい。デッドプールね、あの
ちょいちょい可愛い
よ、ね、今回の動作可愛いんですよね、うん。まあ、この後あのいなくなったところを見て、またコロッサスっていう、まあ、反対側の男のキャラを見て、左右を何度も見返すみたいなシーン、あの劇場でもね、
ギャグが
そうですね、あのまあこれはもう全体がね、もうユーモア作品だから、まあその中でもちゃんと王道的こうプロットを踏んで、まあ、最後感動に持っていくっていうのは、うん、もう本当にこれ見事なところだと思います、
うん、
はい。まああのパンフレットにはデッドプール大辞典なんかもあって、細かいネタの説明みたいなのもあるんで、これ映画見た後、映画見ながらでもね、家で DVD と一緒にパンフレットと見るなんて見方もいいんじゃないでしょうか、はい、
はい。
いや、もうこれは劇中はもうほとんど劇場、僕初日に見に行ったんですけど、もう笑い声だらけでした、
うん、
本当に、あ、もう、あ、本来こういう映画館もあるんだよな、 本当はっていう、みんながポップコーン食いながらゲラゲラ笑いながら画面を見てるっていう、本当に微笑ましいというか、ああいいなっていう感じの、
なんかでもさ、はい、そういうのが自然に出る映画って本当に、
うん、外れないよね、
うんうん、いい映画だと思うし、はい、
そうですね、
それは思いますね、はい、
今年の映画化も期待だらけでございます。まあでもな、スパイダーマンホームカミングな、はい、
はい、
っていうのがちょっと期待してるところではございます。そしてちょっとアメコミからは外れますが、これわかる？
ビ、
はい、英語のスペルが読めないようにさ、ってきましょうね、はい、
じゃあ振るなや
これがですね、
何それ、
一昨年かな、はい、ビジットという映画になります。知ってる方は知ってるんじゃないでしょうか。これはね、ホラ
ー、ビまで合ってたね
VI を読めたからといって読めたねとか安心するんじゃないのはい、これはですね、この監督に入れ込んだ方々はシャマラニストと呼ばれますが、M. ナイト・シャマラン監督、はい、何の監督か分かります？
いや、
シックスセンスなんですよ。
あ、
はい、
ちょっと待って、シックスセンスの監督？
はい、
ってことは、
はい、シックスセンスの監督なんで、
わーわーわーわーわー、
はい、ということはですよ、はい、最後そういうタイプの終わり方というか、まあこの監督の持ち味でありますね、はい、これはもうネタバレするとマジで袋叩きに合うと思うので、はい、しないですけれども、うん、演出がまあホラー映画、まあこれはホラー映画なんで、
そのシックスセンスよりももっと全然、うん、あのビジュアル的に怖いみたいな、
うん、ビジュアル的に怖い、もう視覚的に怖く見せてる、視覚と、まあ、あと演出だよね、音だったりだとか、
うんうんうん、
特にね、僕がこの映画ビジットで嫌いな音はガリガリ音
出た、
はい、何かが引きずられる音とか、うん、何かを爪で引っかく音、
あ、やめてやめてやめて、
黒板とかのキーっていう音ではないの、その木に爪が触れるゴリッっていう音、
うんうん、
いや恐ろしい音、
もその時点でなんか爪絶対言ってるじゃん、
う
ん、
そうそう、もうあのね、その音がしてその音の先にはうわーっていうようなはい、状況が待ち構えているという、まあ、ビジットでございます。子供二人が、おじいちゃんおばあちゃん家に泊まりに行くっていうだけの話なんですけど。
だけって、
はい。はい。まあ、それだけでは済まされないというようなのが、まあ、はい。そして、今までのストーリーとは考えられない大どんでん返しといいますか、うんうんうんうん、はい。まあ、シックスセンスの監督らしい、シャマランらしい、はい、うん。一作でございます。はい。
はい、
これは、見ておくべきだと思う。僕も、シャマラニストだと、はい。シックスセンスと、まあ、当然、このビジットを見て、はい、思った次第でございます。はい。そして、最後の2冊は一度に行きましょう。はい、おととし公開の映画と、昨年公開の映画でございます。
はい。
はい。ご紹介させていただきましょう。はい。ローグワン、スターウォーズストーリーと、スターウォーズソースの覚醒でございます。よいしょ。はい。いや、これはもうどうしようかって感じなんですけど。
あれ、はい、ごめんなさい、こっちは初めてパンフレット
を、う
ん、拝見しました。
はい、スターウォーズフォースの覚醒のパンフレットですね。
すごいですね。厚みにしてですね、フォースの覚醒に至っては1000字はありますね。
で今ミオさんがフォースの覚醒のパンフレットを見て、僕がログワン、昨年の12月公開のスピンオフ映画、まあスピンオフっていう表現はしないみたいですが、はい、うん、のパンフレットを今お互いに見ておりますけど、
はい、
はい、フォースの覚醒はどうですか？
私はラジオで、うん、まあ、スターウォーズフォースの覚醒やりますよってなって特集を組むわけじゃないですか、はいはいはいはい、その時にじゃあ今までのやつを見ないと分かんないのかっていう話から、うん、これを見るだけでも全然分かんなくはない、うん、今までの過去のエピソードを見てたらさらに面白いけど、うん、まあ、見れるよっていうので見に行ったんですよね、はい、うん、いやでも面白かったですね、まあ、非常に、
スターウォーズ童貞、スターウォーズ少女でも楽しめる、
うんうん、
はい、ような内容だったのではないでしょうか。まあね、古い古参ファンにはちょっとニヤッとさせる演出だったりギミック、うんうん、そしてツールなんかも出てくるような、はい、作品でも、あーね、これは
そうね、新しい3人が、
うん、古い要素で観客を満足させるっていうのも十分満たしてるんだけど、うん、それを引っ張ってお話を続けないっていうのはやっぱり立派なとこだよね。新しいとこ、
新世代が、
うん、
BB8 も超かわいいし、本当にもうね、
最初どうなることやろと思ったんですけどね、スターウォーズのファンイベントで R2 が出てきて、その後ろから新しいドロイドですって言ってコロコロコロって来たのが BB なんです
よ。かわいいよ、絶対かわいいよ、
は
い、
で R2 が怒って帰るっていう、
わーかわいい
その R2 の頑固親父かもね。はい、僕は、まあ、ぶっちゃけ R2 派なんですけど、皆さんは BB 派なんですね。
私は BB 派ですね。でもその映画を見た後に、
うん、
あの過去のエピソードのやつを借りてきてみたんですけど、
うん、
当然その3、4の時点で R2、
はい、
もう初回あの一番最初に出るじゃないですか、うん、リアル目から地図のデータをもら
った、はい、一番最初のドロイドのショットがやつらだ
ったのね、うん、で、うん、あのデータもらってとかって、はいはい、でその後のなんかドブの中に入ってブヒャってなってるのも見た、うん、それを見た、
はい、ダゴマですね。
そう見たけど、はいはい、ごめんやばねビビーとか
あのいやそうなんです。いや多分ねそういうミオさんたちも本当にこの映画のすごいところなんだと思うんだよ。やっぱりその一発でわけわからん2つのボールの塊を見せて、うん、そんだけ好きにならせてるってわけじゃん。それはね本当にすごいことだと思うんですよ。
多分なんか、
う
ん、そのちっちゃいながらも俺できるよみたいな可愛らしさがすごい伝わってくるから、うんうん
はい
うん、
いやそれがですね、はい、このスターウォーズフォースの覚醒になってから、
うん、
ルカスフィルムディズニー参加になってるわけですよ。
おうおうおう。
そうこれはある映画表でも聞いたんですけど、ディズニーのその今までアニメーションからまあ CGI になって、はい、命ないものに命を吹き込むっていう技術はディズニーは圧倒的に持ってるわけじゃないですか、
うんうん、
絵を動かすだったり、
うんうん、
コンピューターのアニメーションを動かすっていう技術、
うん、
においてその音だったり行動とか、
うん、
例えば首のひねり方動きでも一つで生き生きさせるっていう技術は本当に BB に受け継がれてる
ですよ、
はい、
それゆえにさらにその感情移入しやすいというか、うん、愛着を持ちやすいっていうことになってるってこと、
うん、そうだと思う。あの、うん、愛おしいキャラクターにはなってるんだな。
本当に可愛い。だって一家に一台欲しいもん、
はい、ね本当に何の役に立つんだって
あのさ広いところじゃないとさ使えないよね階段とかどうしてるのか、はい、あダメだ登れないもん。
いやあのね彼はね階段を降りるシーンは劇中で書かれてるんですよ。
あれだったっけ、
はい、
でも飛行機じゃなくてあのポートさ逃げる時にさ
逃げる時は
入れてもらったじゃん。
ドロイドソケットっていうのが、うん、こう X ウィングから降りてくるんですけど、うん、ウィンガチャンっつって、
うん
はい、で頭だけガッチャンって掴まれるんですけど、うん、BB-8 の場合だったら頭だけくっついてくるはずなんです下のボールは残されるはずなんで、まあど、まあ、まあ、その細かいとこいいの、まあ、細かいところでキャッキャしたくなるような僕は、はい。それとですね、まあ、今回 BB が登場することになる新型 X ウィングファイター。
あ、はい、はい。それあれだっけ、ポーが乗ってたやつ。
そうですね、ポーはブラックワンって言ってオレンジと黒の機体ですけれども、うん、まあ通常機体がこう、
うんうんうんうん、
青と白というか、はい。うんうん、まあね、僕は古い派の古い X ウィング派だったんですけれども、まあそまあ、これもファンの反感を買わない程度にアップデートされたというか。
ああベースは残しつつ、
うん、
でもあのアレンジ新しくチェンジしてる。
そうなんです。ミレニアムファルコンも実は変わってないようで変わってるんですよ初期型とは。はい、アンテナの形が違うとかねそういうところなんですけど、はい、
あのね、皆さん今ねすごいドヤ顔してるんですけど
いやいや違う
1ミリも伝わってくる
あのこの兵器デザインとかキャラデザはあれだったかなっていうのが、うん、あの古参ファンがもう大いに嫌うエピソード 1,2,3 の兵器デザインとか、うん、いろんなデザインを担当したダグちゃんって人なんですね。
ダグちゃん？
ダグちゃん。ダグちゃん。ダグちゃん。っていう人が、まあ、あの、まあ、デザインした、まあ、スター・ウォーズのいろんな小道具だったり、メカだったりは、まあ、その、プリクエルと呼ばれる新三部作、アンチの人たちにとっては大不評だったわけですよ。
うん。
うん。
でも、1,2,3 って、
はい、
要は、あの、時系列的には古いけど、
はい、
その公開した年代は 1,2,3 は新しい、
ね、新しい。そうだからなんで時代が遡ってんのに近代化してんだよってちょっと逆転現象が起こるわけじゃないですか。
うんうんうん、まあそうだね、
はい、でちょっとまあ理由は人によってそういえばあるけど旧三部作の方が先に公開された三作の方のメカの方が絶対いいじゃないかっていう、まあ、声は、うん、古参ファンからまあそれは当然といえば当然なんだけどあるわけよ、
うんうん、
で今回エピソード7でもダグちゃん起用されてたわけですね。
お
でダグちゃん大丈夫かと
散々今までそういうバッシングがあって、
はいはい、そうなんですよ。ちょっと、まあ、僕は新しく後に公開された3部作の兵器も好きなんですけど、うん、ナブーのドロイドとか別にあんまりカチンと来なかったんだけど、
うん
うんはい、今回ね兵器もこういう風に古いファンを喜ばす演出、
うん
タイファイターも色が変わってるだけっていうような、うんうん、まあ体勢だけ変わったんだなっていうのが分かるっていうような感じ、まあ、ちょっとレイのスピーダーに関してはね何ていうかアイスキャンディーみたいだっていうこと上がってたりしますけど、まあ
ね
はいはいはい、
でもさその 1,2,3 で起用されてそれだけ古いファンからさクレームが来てもなおかつ
あ、ね、
その新しい、
うん
映画でも起用するってことは、まあそれだけ、
まあど、まあその背景はね、ちょっと僕も勉強しないので分かんないけど、うん、はい、っていう、まあメカにまつわる話ですわな、うん、あとはまあ細かいモンスターとかっていうのを CG じゃなくてちゃんと人形でやってくれたっていうのは、うんうん、はい、すごい評価点っていうか、ああいいっていう感じですね、うんうん、実際にある感がやっぱすごくって、はい、
BB-8 もあれでしょ、その普通にもう本当に動いて、うん、あの操作してる感じだったんでしょ、
あの BB-8 は確か 3,4 種類とかもっと種類あるのかな、種類があって、うん、ちゃんと自立して動くラジコンタイプと、
うんうん、
こう助手がこう BB-8 自体を棒を使って動かすタイプとか、うんうんうん、っていうのがいろいろあるんですけど、
いやもう本当に動いてくれたよ、もうすごい可愛いな、
はい、いやあの実物大の BB をちょっと僕見たことがあるんですよ、ある機械で、
うん、
いやまあもうすごかったね、 音も出るわけよ、そのやつ、そうそうそうそう、うまいね、はい、っていうのではい、とんでもなく可愛かったなっていうのは、
なんかね、うん、なんかの飲料メーカーの、
うん、
あの景品ってか、うん、あの何口で当たりますみたいな感じで、
はいはい、
プロジェクターの
やつ、あ、そう、俺集めてたんですよ、ファイ、あのコーヒーのファイヤーなんだよ、
あれ等身大でしょ確か、
そう、実物大のプロジェクター、はい、
それや
いや結局当たんなかったんですけどね
僕応募したの、
応募した、
お
箱で買ったもん、ファイヤ
ー、あのあれファイヤーってあの
缶コーヒーの
あの印字してあるやつ、
そう、なんかあのラベルを
スターウォーズの、
そう、あ、そうそうそう、うん、あ、そう、メッツとか、
うん、
メッツコーラとか、そこ、そうそうそう、
コーヒーのやつはね、うん、あの会社にね中ばっかがある
そうなんですよ、
うんうん、
それを買ってさ、ペタペタやってさ送ったんだけど40枚だったかな、当たんなかったな、うん、っていうので、まあはいそんなスターウォーズエピソードがありますけど、
はい、
はい、っていうようなちょっと私の映画パンフレットラインナップでございました、
はい、
はい、
ちょっとこれ言っていいの、
は
い、
あ、ミオさんが持ってきたパンフレット、
あのもうね、は8対1のね
渾身の渾身の一作を、
はい、これでも弱いんだよな
弱いってどういうこと、弱い、作品的には全然弱くないじゃん、
あ、まあ確かにね、この大地先生がね紹介した中で一番最新作ですよ、うん、
あ、じゃあちょっと待って、あの、いや、タイトル言わずに見てきたんでしょ、
見てきた、
感想だけどうよ、
感想だけ、
うん、
あ、でも原作に忠実にはなってる
な、あ、そうなんだ、ファンが喜ぶ要素はある、
ファンが喜ぶ要素はある、あの、ただあの最後の、
はいはいはい、
終わり方はその原作とは違うから、うん、まあ、ちょっとそこがうんっていうのはあるんだけれど、
うん、
ただやっぱりその出てくるキャラクターが、
はい、
なんて言うんだろうな、なんか日本の例えば漫画とかアニメの実写映画化とかって、
うん、
あの金髪のキャラクターを日本人が無理やり金髪にやったりとか極端な話だけどね、うん、その無理やり2次元を3次元に持ってきて寄せようとしてるんだけど、うん、で今回のこの映画も確かに寄せてはいるんだけど、
はいはいはい、
でももう完璧に合わせてるわけじゃなくて、うん、あ、多分この人を、うん、あの3次元に持ってったら、あ、大体こんな感じの雰囲気なんだろうなっていう、
はいはい、いいタイプのやつね、
そうぐらい の、はいはいはい、あの実写だ、うん、の寄せ方だったんで、だいぶ違和感はなくて、まあ、あの私は吹き替えでしかまだ見てないんですけど、
はいはい、
吹き替えが良かったので違和感がなかったなっていう感じですけど、
はい、僕原作を一切読んだことがないんでどういうものか分かんないですけど、
まあ、あの私も原作の書籍の方は読んでなくて、もともとのアニメの映画を見てて、
はいはい、
だからそこの各シーンとかもやっぱり良かったし、
うん、あ、それは今回の実写化で再現もされてる、
再現もされてる、だそのジャンジはちょっと違ったりとかするけど、
うんうん、
あ、このシーンは あの時のだっていうのは分かったし、
それをアニメから実写映画に持ってきたっていうことはちゃんと分かるようになってるんですね、うんうん、
はい、結構黒いシーンもあったし、
うん、あ、大ゴケっていうかファンが落胆するような
はない
結果はない
かなっていうふうには思うし、
うん、
まあ、好きなあのこの作品が好きな、
はい、
ファンの人が見に行ってきたよっていう話を聞いても、
うん、
あの、まあ良かったねって、まあ、このままうまくいけばあの続編というかその続きがまだもう一作あるんで、なんかまあそれができればなっていう話はしてましたけど、
はい、
ただ結構もうなんかすっきりしちゃってる感じ、
あー、もう、はいはいはい、
あの見て、
あー、そっかそっか、それあるよね、分かる、
あの、うん、もう、あ、すごい思ってた、エモい描いてたものを忠実に再現してくれて、でもストレスもない なんか見て、あ、楽しかった。あ、
みおさんの中では綺麗な形で終わってる。
終わって、はいはいはい、もうじゃあ、本棚に入れておきましょうみたいな感じになっちゃってるから、はいはいはい、でも本当に再現力は良かったっていう感想ですね。
はい。
はい、
じゃあ作品で。
ここまで喋らしといて、ゴーストインジャセル
よいしょー、はい、はい、疲れてる感想。
はい。はい、いや、でも本当にね、いや、この人こんなに、綺麗ってすごいなって、まあ、実際出てくる、ね、少佐も綺麗なんですけど、
うん、
顔がね、
うん、
まあ擬態化してるから当然綺麗なんだけど、
頭と腕だけ残ってるんだけど、なんかロボコップみたいになるんだよね。
だからロボコップと同じなんだけど、うん、でも脳以外はもう全部擬態、
うん、
でもそれゆえに何を持って人なのか、何を持って機械なのかっていうところが問われていく行く作品なんだけど、
うん、
擬態化が進んでる、
うんうん、
だから腕機械にしたりとか、はいはい、あとは喋らないでその電脳化が進んでる世界、うん、要はネット回線を使って喋れる、ね、
うん、
で映像もパソコン見たりとかしなくてもそのまま画像を共有できる、音声も共有できるっていう、はいはいはい、要はもう人間と機械の境界線が曖昧になってる、うんうんうん、まあ、近未来なんですけど、で主人公は全身擬態、
はい、
で、まあ、警察の公安休暇っていうところに所属をして、
うん、
テロリストであるクゼっていうリーダーを倒すっていうところから、まあ、物語がスタートをしていくんですけど、はいはいはい、でも彼女自身は人間であると、
うん、
まあ、こういう事故にあって、
うん、
擬態化になりましたと、
うん、
でもその証拠って、
うん、
じゃあ何って、体が残ってない擬態化だけど、でもあなたはこういう人間で、
うん、
で事故にあったから体を擬態化してもう一回再生できました。でも、
うん、
その証拠って擬態化にしてくれた、
うん、
会社の人とか、
うん、
博士が言ってくれる。
あ、スカヨハはそれを知らないわけね。
もう目が覚めた時にこういう状況で擬態化になって、
はいはいはいはい、
であなたすごい大変だったのよっていうふうに言うけど、
説明されるんだ、
されるけど、でも本人からすればさ、昔の記憶も確かに残ってはいる、
うん、
で、まあ、その人間らしい感情もある、
うん、
でも全身は機械なわけじゃない、
うんうん、
で脳みそも一応あるけど、
うん、
でもその脳みそって人の脳みそなの、確証がないっていうところで、まあ、揺れるんですよ常に、
はいはいはいはい、
不安になるというか、まあ、それはその広角機動隊っていう作品に共通するところで、
うん、
何をもって人なのか、
はいはいはい、
何をもって機械なのかっていうところとか、まあ、不安感とかもありつつ、まあ、でも便利なものはやっぱ便利だったりとかするから、うん、でもそれゆえにやっぱまあその電脳の犯罪が増えたりとかっていうのもするんですけど、
はいはいはい、
まあ、それの本当に一番最初の物語ですね、
はい、っていう。いつ見に行ったの？
ね、これは
今月入ってから、
今月入ってから、
うーん、
でもうですね、都内、はい、関東だと吹き替えがほぼほぼやってないですね、字幕のみ で、
はいはいはい、
で字幕に至ってはもう26時とか、
うんうん、
もしくはまあ、9時とかで1日1本とか、
うん、
そう、吹き替えがさ、
うん、
3D だったの。
吹き替えが 3D、
吹き替えが 3D だったのね。で字幕は 2D だったの。
うんうんうん、
そういうのってさ、
あ、
なんかどうで、結局私は、
はい、
吹き替えがアニメの声優さんたちが出てるのね、
うん、あ、やってるんだ、
声を当ててるので、
うん、
まあ、山寺浩一さんとかも出てたりとかして、
はいはい、
で武さんに至っては、うん、まあ、予告にもパンフレットとかにも出てたりとかするんです、うん、北野武さんに関しては、うん、もう北野武さんだった。
あ、
もう字幕でも、
うん、
多分字幕でもそうだと思うけど、
うん、
吹き替えでも字幕でもビートたけしが喋ってるみたいな感じなんだけど、吹き替えはアニメの人たちがやってて、
うん、
ただでも 3D 初めてだったのね。
あ、そっか、
カチャってかけるのも初めてだったし、いやーどうかなと思って見たら大丈夫だったんだけど、
うん、
ただまあ 3D 初体験ですよ、
うん、
初体験だから、まあ、比較のしようがないんだけど、これ別に 3D じゃなくてもよくないっていう。
あ、まあ、それはね、 3D 作品全体に言われること、
確かに例えば水がバシャーってかかってきたり、うん、面白いんだけど、なんかそんなに 3D 見て、うんうん、あ、
はいはいはい、
だから良かったよねっていう感じはなかったのね。
アトラクションみたいな 3D を想像していくとちょっと違うかもしれない、うん、例えば
ミクロアドベンチャーか
と思った。そうそうそうそう、あのディズニーリゾートのミクロアドベンチャー、もしくは USJ のスパイダーマンでもそうだけど、うんうん、その目の前に何かがある感覚とかっていうのではなく、うん、映画の場合は奥行き表現としてそれを用いられる場合が多くって、
うんうんうんうん、
前にあるものと後ろにあるものの距離感っていうのが 3D の方がちょっとわかるかなっていうので、
うんうん、だからそういう感じなの。
映画で 3D を前として、3D を前とした映画として作られてない限り、うん、そこまでっていうのは正直ある。例えば、
はい、
アバターじゃなきゃ楽しめない要素ってすごいいっぱいあったり、アバターってあれ 3D のほとんど先駆者的な一作だけど、うんうんうん、例えば
あれはアバターはもう 3D を前提として作ってるの、
うん、そうそうそうそうそう、そういう演出がまあ多かったり、うんうん、あと他の作品に関しては 3D でも一応公開だから一部にそういう要素を入れましょうねっていう、うんうん、例えば、まあ、分かる人は分かると思うけど、マッドマックス怒りのデスロードの最後のあのシーンだったりだとか、そういうシーンにその 3D、 あ 3D、 あ一応やってるのねっていうような。
でもそれは当然一番その本編始まりましたっていう時にはその 3D のあのメガネをかけるわけでしょ、
うん、
でもその 3D を使ってるのは本当にシーンだとかっていうわけではないんだ。
はい、前編 3D として機能はするけど演出の妙が感じられるのは一部だけだったりするっていう話。だからその 3D を前としてるアバターとかじゃない限り、
うんうんうんうん、
ちょっとそういう感情を抱くのもまあおかしなことではないですよね。だからちょっと映画の 3D ってちょっとあれだなと思うんですけど、これはちょっと贅沢を言い過ぎなのかもしれないけど、まだプラスでお金払って 3D で見るっていうのは、
うん、
3D を推してますって映画じゃない限りいいんじゃないのかなと思っちゃうんですよね僕は。まだ
うん、
下手すると字幕の 3D なんて見ると字幕だけ浮いてるように見えるもん。
ああ、うん、そういうことね。
まあまあそう言いつつも僕 4D とかキャッキャ言いながら見るんですけどね。はい、まあそんな映画についての話でした、はい、もう1時間経っちゃう。はい、まあこれはところどころカットして1時間以内というか規定の放送時間に収めたいと思います。
はい、
はい、そんな
お尻が痛い
映画トークでございました。
はい、
はい、ということでトラストリーごめんなさいごめんなさい、支配に怒んないでごめんなさい。
支配にすごいめっちゃ見てるよ
はい、今私の携帯が鳴ってしまいました、はい、
マナーモードにしときなさい、
はい、大変失礼いたしました。
はい、
はい、それではですね、私たちも休憩したいので気分で聞きたいと思いますそれでは今回のトラスターこれにて失礼したいと思います。
はい、
はい、お耳のお付き合い今週もありがとうございました。
ありがとうございます。
来週もよろしくお願いします。お耳のお相手はパーソナリティ第一と
ミオでした。
はい、それではまた来週、さよなら、
バイ。
スタジオ最後までお聞きいただきありがとうございました。5月のメッセージテーマは
僕の私の人生ベスト系が
心に残る名作や映画にまつわるエピソードを番組メール、ツイッター、そしてメッセージフォームよりお待ちしております。
みんな送ってね。